おはようございます。ライフハック時代の精神分析第1324回をお送りします。3月2日月曜日7時49分です。3月になりましたね。にしてはここ昨日やたら暖かかった気がするんですけど、今日寒いっすね。ぼちぼちやっていこうと思うんですけど、昨日唐突にですね、全然何の脈絡もなくなんで、さっぱり分かんなかった内容だったと、思うんですけど、YouTube 聞いていらっしゃる方には。ローゼンフェルドの話を唐突に差し込んでみて、やっぱり視聴回数伸びないよねと思ったわけですが、いいねも全然つかないですしね。このテーマは非常に今私の中でホットなんですね。なぜなら転移覚書を読んでるからなんですよ、きっと。転移覚書って薄い本なんですが、ローゼンフェルドの話をもっとこうあそこに、そうするといよいよ混乱して、あの話やっぱ難しいですからね。難しくないんだということを昨日久しぶりに読み直してみて、あ、別に難しくないんだこれっていうのをですね、感じ取った感じがするんですけども、でもやっぱあれを最初に読むと面食らうんだよなっていう、面食らうっていうか、僕はちょっとこう強いショックを受けて、あ、ここに私の、それこそ、だからあのローゼンフェルドを昨日差し込んだのはアトピーの一環のつもりなんだけど、それは伝わらないよねと思ったんですけど、アトピーなんですよね。私のアトピーとはあれに限りなく近い。でもそれを説明するのはなかなか大変難しいなということに気がつきまして、もっとわかりやすいところで言うと、実はああいうことは、そこかしこでめちゃくちゃ起きているんだけど、なんて言うんですかね、あんなに劇的には起きないから、やっぱそこが精神分析ルームの凝縮されたポイントなんですよね。起きてるんですよ、あれは、間違いなく。で、恋愛とかではあれはもう、むしろありきたりのやつで、なんか言うじゃないですか、夫婦喧嘩犬も食わないみたいな、それとはちょっと違う気もする。でもやっぱそれだってその一環なんですよね。そういう意味では本当にこう日常茶飯事ですよ。そこら中にあることなんですね。で、松木さん、さすがになんていうか、松木邦弘さんの転移覚書の臨床例は、臨床ミネットとかって書くんですけど、彼は、すごいいい感じなんですけど、普通あんなにいい感じには見えない。だって夫婦喧嘩犬も食わないやつですから、あんなにいい感じには見えない。遠距離恋愛のこじれみたいなのが一番ありきたりなのかな。とにかく大変ありふれた話でもあるんですよ。ただそれを、病理に近い状態の話として、しかも精神分析ルームという非常に特殊な条件を徹底的に揃えて、そこで起こすと、ローゼンフェルドさんが書いてるような、そのこう劇的な、だからエナクメントとかって言うんでしょうね。ナラティブっていう人もいるし、エナクメントっていう人もいるんだけど、やっぱりビヨンが正しいなっていうか、ビヨンってすごいこう後から抽象化してるだけあって、抽象化してるから、やっぱりあの人はやっぱり数学の素養をあそこに徹底的に適用するから、ああいうことができるんでしょうけど、ビヨンはラテラルコミュニケーションって言うんですよね。なるほどなって思うんですね。ラテラルコミュニケーション、ノンバーバルコミュニケーションのこう、なんていうんですかね、水平版って言うんですか、水平ですよね、ラテラルっていうのはね。だから松木さんは鳥の群れとか複雑系みたいな話ですよね。魚の群れはコミュニケーションどうやって取ってるのか問題って昔あったわけですけど、お隣さんの挙動だけ見とくと群れが同じ方向に動けるみたいな話ですよね。ああいうのをこう、何ていうのかな、前に私見たことがあるんですよ。その複雑系の展示会場みたいなので、デジタルでこう鳥ではないんだけど、デジタルのものがですね、その一定の法則、離れすぎると戻ってきて、くっつきすぎると少し離れるみたいな、そうすると一定の距離をやるじゃないですか。かなり単純なわずかな つまり鳥とか魚でもできるレベルの合図だけで、例えば障害物をみんなで避けるときにはどうするのかみたいなのをプログラミングしておくと、すごい鳥の群れっぽく動くんですよ。それがこう 3D デジタルで見せてくれるやつでして、まあ 3D アニメーションみたいにふわーっていって、蝶々の群れとか何でもできるわけですよ。それはできますよね。で、まあそういうのを見て、なるほどっていう感じがしたんですけど、あれだっていうわけですよね。あれだってことは、つまり言葉はいらないってことなんですよね。そういう人間ならではの、人間ですからやっぱり魚の群れとは違いますから、もう少し原始的なとはいえ、子供っぽいとはいえ、言語も使えて、そういう中でラテラルコミュニケーションやるとどういうふうに振る舞うのかといった話をしてるわけですよね。それが転移だという話をしてるわけですよ。まあ、伝わりにくいと思うんですけど、そこではつまり言葉のやり取りで、表面に現れている、難しいですね、表面に現れていることだけを捉えると、誤解を招くような何かが進行中なわけですよね。進行中なんですよ。で、ローゼンフェルドの、つまり陰性治療反応というのにしても、一つの確かに解釈に違いはないと思うんですけど、この陰性治療反応という言い方をしてしまうと、なんかですね、こう、やっぱり正しく治療されているのに対して、患者さんがそれに対する抵抗やら何やらで陰性の反応を示して中断してしまいました。いや残念なことですって感じになっちゃうじゃないですか。そういう解釈はできなくはないんでしょうけれども、それだとそこにはまるで患者さんしかいないみたいじゃないですか。そして相手をしているそのローゼンフェルド博士だと思うんですけども、のが別にね、精神分析じゃなくたってそんなことは普通に起きるし、なんかこうあえて精神分析である理由ってその場合何なんだっていう感じになっちゃうわけですよ。解釈してるからそれが起きるとかならともかくとして、別に解釈とかしなくても多分そういうことは起きるし、なんなら、別に精神分析しなくったってそういうことは起きるわけですよね。で、これはどうして起きるんだろうと考えてみたときにですね、まあ、理想家と脱価値化って言葉があるんですけど、そもそも理想家って何だろうって考えたときにですね、私は期待ってもんだと思うんですよね。そしてこの期待というのは、やっぱり期待させる何かがそこに必須じゃないですか。つまりここにはやっぱり転移というふうに見る方がいいと思うんですよ。陰性治療反応ではなくて、まあ、それもそういう言い方をしてもダメだってことはないのだと思うんですけれども、その人が別に万能空想してるからとか病理構造体持ってるからとかじゃなくて、病理構造体の構造ってなんだっていうのが3ヶ月チャレンジではしばしば議論になって、大体、いや、これ構造なんだろうか、果たして構造って言えるんだろうか、わざわざ PS ポジションと D ポジションの間になんかそういう構造ありますみたいな話に、本当にできるようなほど構造的だろうかみたいなことを考えていくと、結構沼るわけなんですが、私はそれにずーっと考えていて沼っていたんですけど、複雑な構造みたいなのを考え出すことはできるんですが、複雑すぎてよく分かんなくなってくるわけですよね。少なくともとっさには全然使えるものではないわけですよ。やっぱりワンワンセッションはその場にいてとっさにそれについて思いを巡らすみたいなことができないような構造とか複雑な構造、そういうことがなんか精神分析家にはできちゃってるみたいな幻想を抱きがちなんですよね。なんか PS と D でさえそんなにシンプルじゃないような気がするのに、なんかここでは誰がいいおっぱいになってて、どういうところが悪いおっぱいなんだろうみたいなことを考えてるうちに相手の話を聞き漏らすみたいなことが起きるわけじゃないですか。そんな複雑なことやってると、そんな複雑なことはとてもやってられないし、何かがおかしい感じがする。で、そんなことを考えるよりもですね、まあそれは非常に安易なんですけど、ローゼンフェルドさんをはじめこの古典的な、あるいは中期のクライン派の人たちが、中期とか言わないんだけど、すげえ頑張ってくれたから多分こういうことが分かってきて、でビヨンがああいう風に一気に革命的にまとめた部分が結実しているはずなんで、そこを後から読んでですね、なんかこう分かったような気になるのは良くないんですが、でもそういうことをやっていかないと、いや先人の大変さをしみじみしてるだけだと先へ進めませんから、やっぱちょっと先へ進もうと思うわけですね。で、まあ一者心理って言ってしまえばそういうことになりますし、要はその なんていうんですかね、期待をさせるということと期待をするということにどっちがいいとか悪いはやっぱりないと思うんですね。期待しすぎだとかって言うんだけど、そんなことは私ビジネス書とか書いてるから、まあタスクシュートでもいいんですけどね、タスクシュートのセミナーとかしばしばやっぱりこの問題にちゃんと引っかかるんですよ。で、それは何て言うのかな、そんな時に相手の自己愛構造体がとか考えないじゃないですか。どう考えてもどっちが悪いとかいう話にはなりがちですよ。確かにね、例えばタスクシュートを劇的に、何でもいいんですけどね、なんか考えましょう。劇的に仕事と家庭を生活を改善するタスクシュート超時間法とか考えたとするじゃないですか。別におかしくないですよね。ビジネス書には普通にあるタイトルじゃないですか。でこれを読んだ人が激怒したとかのないわけじゃないですよ。本当にあるんで、激高してなんかこんなに期待を期待させておいて1500円も払わせやがってとかって言われるとするじゃないですか。で出版社と私という本書いたことはないけど、このタイトルではないですけど、出版側からするといや1500円でそこまで期待されてもねって思いますよね。やっぱりね、その期待する方が悪いとは言わないけど、それは期待しすぎでしょうみたいな、理想家なんですよね、これをね。これを理想家と名付けてるんですよ、きっと。それは期待すると言われれば、1500円とはいえお金なんだからするけど、1500円でそんな仕事と生活が完全に理想的になるとかいうことがないだろ、そりゃっていう。一歩間違うとなんかもう、佐々木さんの本読んだのに藤井聡太のようになれませんとか言われても、そんなんなれないでしょうっていう、なれるぐらいだったら俺本書いてないしっていうね、藤井聡太になって自分が将棋でも指してますよっていう風に考えられるかどうかみたいな話をしてるわけですよね、ここではね。でもですね、そんなに煽ったタイトルつけておいて期待すんだっていうのもどうかって話になるじゃないですか。つまりこれはまあナラティブなわけですよ。主張している主張は、いや、もう金返せみたいな主張と、いやいや、その、ビジネス書ですから、みたいな、このやりとり、それ自体は、その、理想化とか、脱価値化とか、陰性治療反応とか言う必要はどこにもないんだけど、ここには、期待を猛烈に抱いてしまう、何か抱かせるような心理状態を作り出してしまう何かがあって、その何かの上に乗っかって、いわば劇的なことが、劇的って言ってもちょっとなんかしょうもない劇ですが、ドラマタイズが起きてるわけじゃないですか、ある意味ではね。そのドラマタイズというのはなんつうのかな、じゃあそのドラマは誰が筋書き書いたのっていうと、まあその怒ってる人が書いてる部分も大きいと思うし、出版界が書いてるわけでもありますよね。本のやり取りをしてるわけだから、筋書きは。でなんかこうそこで、お金返せみたいなセリフと、いやこれはビジネス書でね、こういうタイトルつけるもんなんですよって、こうありきたりな、こういうやり取りは別にタスクシュート本だけやってるわけじゃないですよ。どんな本でもこういうやり取りをきっとね、読者さんの熱心な方と、著者、編集者、出版関係者の人の間では起きてると思うんです。つまりこういう筋書きはそこら辺にあって、でこの筋書きの上に乗っかって我々が喋ってる時、どっちが悪いとか主体は誰にあるんだっていうのはナンセンスだってことなんですよ。筋書きがなんかこうあり、人間はその上をただ、そういう意識ないんだけど、そういう役割として、役割応答とかいう言葉もあるんですけど、ちょっと話がどんどんどんどん逸れていくんでやめましょう。とにかくそういうこう配役を振られているかのように振る舞ってしまうっていうことはそこら中で起きてるんですよ。恋愛してるとなんか冷静な人はきっと思うと思うんですけど、あ、これ恋愛ドラマで言ってるようなセリフ俺言っちゃってるしみたいな、私なんか言っちゃってるしみたいに思うことってきっとあると思うんですよね。それぐらいドラマのシナリオというのはある意味よくできてるとも言えるし、なんかもう要するに陳腐だとも言えるんですけれども、そこら中でそういうことを言わざるを得ない、だから例のあれですよね、昔で言うところの仕事と私どっちが大事なのみたいな、それに類いすることってきっと本当に言われてるんだと思うんですよね。笑っちゃいけないのかもしれないけど、でも深刻なんだけど、でもそういうこれまで100万人が言ったような言葉を私も言いますみたいなのって、そこに本人が主体的であるっていうのは変かもしれないけど、その人としては主体的なつもりでいて、別にシナリオに乗っかってるわけじゃないんですよね、現実のことなんだから。 でもそういうことあるわけですよね。で、私はここにですね、必ずと言っていいぐらい、この種の話が出てきたとき、つまり金返せ、いや、それビジネス書ですからみたいな、このやり取りがあったときには、大体決まって期待というものがそこに、要するにシナリオのタイトルを期待としておいていいような感じなんですよ。期待とは何かってことなんですよ。理想化っていうよりも、私は期待と言いたい気がするんですね。私は、例えば本とかは特にそうで、本最近で言うと、有料ノートの記事とかね。有料ノートの記事とかって僕、てきめんだなって思うんですよ。大体、払った後で怒ってる人いるんでしょうけど、期待に払うんですよ、金は。なんかね、情報に金を払うと思うから、みんな払う。まあでもな、これしょうがないんだよね。そう思うのが大事なんですよね。だからタイトルも、有料ノートは考えられてますよ、すごく。ただすごくビジネス書に似てるけど、有料ノートのタイトルは、期待をやっぱ煽ってますよね。煽ってないっていうかもしれないけど、煽られるんですよ。で、煽ってないのかもしれないけど、煽ってるんですよ。そういうシナリオの上にあるんですよ、これは。期待を煽ろうという意思はないかもしれないし、意識はないかもしれませんけれども、ちゃんと期待を煽ってしまうんですよね。だから後で、いや、期待しすぎだとか、俺そんな期待させるつもりなかったしってことになるんだと思うんですよ。クレームが出ればね。で、これが起きてる、これがものすごく深刻かつ、何でしょうかな。それこそなんか傲慢だとか、なんかこのクレームを出すと傲慢な感じが人によってはするというか、かといって傲慢だという割には理想化してるわけだから依存的だとか、そういう、それはつまり治療者側からの見方なんですよね。あくまでも期待した側には多分異なる世界が広がってるんだと思うんですよ。だからこれをやっぱりビオンが言ったようにシナリオがあるのであって、どっちかに主体があるみたいな言い方をすると話がおかしくなると思います。期待というのはですね、やっぱり期待をさせる人と期待をする人と両方いないと成り立たないわけで、一方的にどっちかが期待したわけではない。なんかああいうこうローゼンフェルトさんの本とか読んでると、一方的に患者さんだけが存在しているように見えてしまう。あの本は特にそういう雰囲気が、まあやっぱり劇的だからなんでしょうね。しかも劇的なところを、ある意味、まあ当然なんですけど、焦点づけて、話を展開しているからなんでしょうね。で、この期待というふうに考えた時には、我々もよくやるんですよね。きっとこれはですね、いわゆるクライアントさんは期待する側ばっかりやってるけど、あれ外に出ると期待される側に回ってたりするんですよ。当たり前なんですけど、仕事してれば絶対そういうことになるんでね。で、その期待の対処も非常にこう扱いかねるだろうなっていう感じはするんですね。だから病理っていうのはおかしいと思うんですけど、期待をめぐるその心の動きおよびそのトラブルみたいな感じなんですよね。激しく期待したときはなかなか大変なことが起きますから、それがだから松木さんが上手にっていうか、こうビネットで書いていることなんですけれども、要するに松木さんという人にはまあああいう本も出されているし、まあ、今となっては対価ですから、患者さんになった人の立場からすると期待しちゃいますよね。つまりこれは治療的万能感、まあそれは治療者側が持つものかもしれないけど、でも万能的にこの人ならやってくれる、要するにこの人ならやってくれるって感じなんですよね。何やってくれるかがよくわからない。歯医者とかでは違うんで、歯医者とかももう何やってくれるかはかなり患者さんは明快に意識してますから、そんなにこう過度な期待はしないけど、痛くないようにやってくれよなぐらいなノリだと思うんですけど、これがやっぱり精神分析家ともなってくると、いやこの人はやってくれそうだみたいなね、そういうふうに何を期待してんだかもよくわかんないんだけど、多大な期待をかけると、で詰まっていればいるほどですね、松木さんがこう、それこそ私は何も気の利いたことは言えてなかったみたいなことを書いてますけど、いやこんなに通ってこんなに対価でこんなに期待させておいて、なんかそのあなたは苦しんでますとかしか知らないですよ。何言ってるのかは。言ってくれないんかみたいになるわけじゃないですか。つまり、もうなんかこう、金返せどころじゃないんですよ。ちゃんと仕事しろぐらいな勢いになっちゃうわけですよ。で、松木さんは、それはわかんないけど、ちゃんと仕事しない瞬間とかなさそうな人じゃないですか。だから、多分ですね、 多分切羽詰まってんなら私も行った場合、例えばここに行けばアトピー治るぐらいに思って行った場合、いやなんかアトピー全然良くならないんですけどみたいになって、多分サボってるとすら思わないとどう思うかっていうと、いやこの松木先生は私にだけ意地悪してるんだみたいに思うと思うんですよね。でこれは病理だって言われれば病理かもしれませんけれども、これがでも必要なんですよ。私仕事してるとつくづく思うんです。なんかね、上手い編集者さんとかの手にかかるとこういうことが起きるんですよ。なんかね、本企画の売って、いやーなんかもう大変だなみたいな、本書いてると1回ぐらいはそういうことで絶対起きるし、そういうタイミングでなんかうまいこと指してくる人っているんですよね。なんかこううまいんですよ、多分意識してるのかどうか分かんないんですけど、そういうのに乗っちゃうんですよ。だからラテラルコミュニケーションが働いてるわけですよ。でこの本出せばなんかもう10万部いくわみたいな気になっちゃうんですよ。なっちゃうから書いてられるみたいなことってあるんでね。で10万部なんかそうは言ってないてか何も言ってないんだけど、あの編集者さんによっては佐々木さんこの本いけますよみたいなノリになる、まあそういうノリないとや、あの企画にならないですからね。企画っていうのはそういうもんなんで、だから期待なんですよ、まさに期待させる側と期待する側といて、で本出すとするじゃないですか、全く売れないみたいな。そうすると腹が立ってくるんですよ。おかしいんだけど、明らかにおかしいんだけれども、いやちょっとも売れないじゃんみたいな、話違うじゃんみたいになるわけですよね。でもこれはまさに同じ現象じゃないですか。だからそこら中にあることだと思うんですね。でなんか10万部売れるって言ったじゃないですかみたいな、そんなこと言ったことないですよ、さすがにね。そんなこと言う人いないし、いや私そんなこと言ってませんしっていうことになって、なんかこう終わってみると印税16万8900円みたいなのが振り込まれていて、なんかこうお金をもらってるのに激怒するみたいな、そういうことが起きかねないわけですね。いやなんか全然違うんだけどみたいな感じになるわけです。で僕が思うにやっぱこれが必要なんだと思うんですね。仕事とかでは本当そうで、なんて言うんですかね、こう風呂敷を広げるみたいな言い方するじゃないですか。で精神分析家の人たちとかは、まあ、私も3ヶ月チャレンジは極力そうしてますけど、慎重にこの辺頑張りますから、あれで少なくとも煽らないとは思うんだけど、まあビジネスの現場は逆ですよね、半ばね。煽っちゃいますよね。もう次タスクシュートは AI 搭載しますからみたいなノリになりやすいじゃないですか。そういうことをしたくなる空気、だからやっぱりシナリオはないにせよ、に近いものはあるんですよね。いやもう次世代はすごいですよみたいな、何言ってるのかよくわかんないんですよ。言ってる人もよくわかってないし、期待してる人も命名が違うことを考えてると思うんですよね。あもう次はついにGoogle カレンダーの連携の次は検索機能をつけていよいよ AI 搭載してみたいなことを言うわけですよ。そこで言われてることは実はよく聞いてるとすげえなんかほぼ何も言ってないなって感じでもあるんだけど、聞く人は自分の好みに合わせてその話を変形してるわけですよね。変形してるわけですよ。で、これは思考水準ではあるんだけど、思考としては夢思考の水準を全く脱してないと思うんですよね。つまり、コンセプトに至ってないんですよ。こういう話のやり取りをしてるときというのは。なんか、こう、アルファ機能とは、アルファエレメントとはさすがに言わないまでも、なんかこう、夢を見てるだけなんですよね、お互いが。お互いので、その上に、まあ、期待というシナリオの上に乗っかってて、期待を煽らなければならない状況にある人と期待せずにはいられない状況の人がこう、まあ、同床異夢を見ると、そういうことになってるはずなんですね。でもこれが大事なんですよ。僕はここに金を払うんだと思ってます。情報とか機能にお金を払うんではなくてね、特に本はそうです。本は期待量だと思うんですよね。で、期待とは何かってことですよね。これを期待のしすぎさせすぎで終わるんだったら精神分析とか必要ないと思うんですよ。そうではないんですよね、まあ、これは失敗するんですよ、必ずね。だって期待には絶対応えきれないんで必ず失敗する。ここでウィニコットが出てくる気がするんですよね。期待しすぎ っていうことが起こる。で、分析家の人は、いや、あなた期待しすぎですから。それを言えば直面家で、そういう介入の仕方があるケースあるのかもしれないけど、まあ、松木さんの本読む限り、そんなことは言わないだろうなって感じがします。黙ってるかなって感じがします。何しても持ちこたえるしかないとかなんとか、そういう話になるわけですよね。いや、お前期待、あんなに期待させといてなんだみたいな。ここに、やっぱりこう、悲しみというものが、にじみ始めなければしばらくは大変だと思うんですよね。つまり期待したほどの人じゃない。で、この人すらそうだとすると、この世に私が期待したほどのものはない。で、こういうふうな、これがつまり考えられつつあるってことだと思うんですけれども、それは単にこう妥協か絶望か諦めかみたいに言われるかもしれないけど、そうではないと僕は思う。そうではないというか、一時はそうなるしかないと思うんですけれども、さらにその後があると思うんですね。例えば、これは、転用覚書だろうと何だろうと、他の、松木さんの本にも出てくる話ですけど、必ず。とはいえ来ているんですよね、分析に。松木さんのところには、少なくとも。つまり陰性治療反応です、中断しましたではないんですよね。来てるわけですよ。で、大概こう書いてあるんですよね。こんなに苦しい分析に来させている私に対する怒りが感じられるみたいな。いや、松木先生は来させてないんじゃないかと思うんだけど、患者さんの観点、クライアントさんの観点からするとそうなんですよね。ここに来るしかないからここに来てるけど、ここに来てるのにはかばかしく何もいいことが起きてないし、ただ苦しいだけだし、でも私はここに、なんかここしかないような気がするからここに来てます。まあ、これが分析の効果ってやつだと思うのと、そうは言っても、たとえ気が利いてようと聞いてまいと、解釈というものを必要としているわけだし、そして何よりもこのシナリオは、やっぱりこう、期待をさせられるっていうことを、ある意味最後まで見届けると言いますか、期待しましたっていうのはまだ終わってないじゃないですか。期待を煽られました。まあ、本読んでいただけばわかりますけど、松木邦洋さんが期待を煽るってことってないと思うんだけど、クライアントさんはそう、少なくともある程度見たと。私なんかはビジネス書作家だから、もう期待煽りますからね、はっきり言って。いや、もうタスクシュートいけますみたいな。いけると思ってるけど、私も。だけども、例えば期待した人が考えることって、ここにある、スーパーマンになれる5000のタスクがあるけど、これが1日で終わることを期待するぐらいな勢いじゃないですか。まあ、それはちょっと言い過ぎかもしれないけど、掃除でそのレベルに近い。で、私が言ってるのは、要するに、朝歯が磨けますとか、夜お風呂に入れますとか、ふざけんなって感じになるわけですよ。でも私は、ここが大事だと思うんですけど、期待したほどのものはないんですよ。それはつまり何を言ってるかというと、理想の親はいなかったって話に一気に近づいてると思うんですね。多分そういうことがそこでは行われているんだろうなって感じがするんですよ。これは実際の親がいいとか悪いとかとは別の話をしてる気がするんですね。ここで言われてる親というのは、つまり子供というのは親を頼るもんだと。たとえそこに親がいなくても頼るもんだと、そういうふうに設計されてきているんだと。つまり期待ですよね。期待している自覚が全くない時ほど人はいっぱい期待してるものじゃないですか。だから私の本にお金を1500円なりを払っていただく場合には、ほとんどの人はここに正しい情報があるっていうふうに、正しい情報を買ってるつもりでいるんですよ。その時はもう自覚がないんですよ。あればですね、果たして1500円で正しい情報、なんか藤井聡太になれる正しい情報とかが1500円で手に入るものかっていう、しかも誰でも手に入るっていうのは原理的に変じゃないかっていうのは、考えればすぐ答えは出るんですけど、考えはしてないわけですよね。圧倒的に期待が切実な状態にあるときは、そういうことが起きるわけです。これはつまりやっぱりそこにないおっぱいがあるわけですよ。ないおっぱいがあるというのは、つまりそういうふうに生まれてきたっていうことを言ってるのであって、親がどうであるとかこうであるっていうことは、いわばその次に来る問題なんですよね。なんだと思うんですよ。 で実際にはこうだと、実際とはこんなもんだっていうことに失望すると。でこの失望ほぼ絶望なレベルで失望すると、一歩間違うと1年間何の期待にも応えてもらえないままここに通い続けたみたいな話が割と平気で出てくると。私はそれには耐えられそうにないから3ヶ月っていうことにしてあるんですけど、とりあえず1年経っても何も期待したものはやってこない、でも私はここに通い続けてるし、この人はここにいるっていう、この話がその最後はどういうところに決着するの、期待ってのは結局期待が破られました、その後どうなるのかっていう、ここでやめてしまうとやっぱりそういう言葉は良くないと思うんですけど、でもここで終わってしまったらやっぱり中止なんですよね。そうではなくて最後まで行くと何が起きるのかというとですね、これはもうメタファーの世界ですけど、子供が親にっていう話であればやっぱ悲しみっていうのは何て言うんですかね、それもまた抽象論かもしれないけど、だって例えばですけど、例えば私だってもうそういう年になってきますけれども、母親っていうものを期待した母親っていうものが、まあどう考えても私が期待したっていう意味だったら、例えば、どう考えても違うだろうって話からするとですね、私はこう YouTube で散々言いましたけど、これからも話しますけど、いや父親は大石蔵之介であるべきだったって言っても、どう考えてもあの父親は大石蔵之介ではないし、やっぱりこう期待外れってことになるわけですよね。ただですね、いなくなった時どう考えるかっていうのは、つまりそれが見届けるってことなんですけど、生きてる限りはまだ可能性は分かりませんからね、実は大石蔵之介でしたみたいな、ないけどないと思うけど、まあでも生きてるわけだから分かんないわけじゃないですか。でもお墓になってしまったらもう答えは出てますよね、ある意味ね、見届けることはできますよね。その時に、いや分かんないんですけどね、これだってね、でもまあお墓にがありましたと、いませんと、でも私はそういうものを志望しましたっていうのかな、求めました。やっぱりできることとしたら、つまりそれは子供というものが親を愛するものだっていう、そういう設計がこの世にあるんだとすれば、あるのは悲しみだってことになる。つまり悲しみというのは愛だってことだと思うんですよ。でこのことが最終的には自己愛じゃないってことを意味してる気がするんですよね。まして自己愛構造体とかではないって感じがするんですよ。結局こう悲哀がそこにあるってことはですね、実母がどうであったかによらず、こう愛するというベクトルはあったってことを意味してる気がするんですね。でここに期待というなんていうんですかね、もっと表層的に言うならばそういうことが起こるだろうなと。本買うときに、だから私はつくづく思うんですよ。やっぱりこうこれが愛であるならば、情報を1500円で買ったということではないだろうと。それだけだったとすると、なんつうんだろうな、まあお金金額的には妥当かもしれないけど、大変大変思想的な川ねものを感じるわけですね。もはや表層的ですらない感じがする。だからこう期待をし期待されますみたいな話がシナリオだとすると、その最終決着点にもやっぱり2者いなければならないなって感じなんですよね。そこにはもうお墓しかないのかもしれないけど、でもお墓があるのと最初から何もなかったというのは全く違うんですよね。お墓はあるんですよ、やっぱり。お墓があるなんつったってそこに生きている人はいないじゃんって、いないんですけど、でもお墓はあるんですよね。そこにつまり対象とベクトルはあるということを物語ってる気がするんですよ。それをそうなったらもう、まあお墓に語りかけるってことも人はしますけど、でもそうなったらもうラテラルコミュニケーションじゃないですか。僕は結構ですね、意味は私は一応寺の子なんで意味は知ってるんですけど、でもあそこで意味不明なをニャニャニャニャニャニャニャニャニャニャってやってるのは、あれはですね、やっぱりああでなきゃいけないなって思うんですよね。あれ現代語訳にするっていうのがたまーにあるんですよ、なぜかね。 でその方がいいって考え方もあるんだけど、あ、日本語訳か、もともと漢文ですからね、もうあれはインド語を漢文に直しただけなんで意味不明なんですけど、どっちにしても当て字ばっかりだし、漢字の方はそれはどうでもいいんですけど、つまりあのわけわかんなさというのはやっぱりこう赤ちゃん言葉がそうであるようにですね、あそこでわけわかったことを言っていたところでやっぱりそれこそ表層的なものになっちゃうという感じがしますよね。とってもあの場面ではですね、いろんなことが起きるものなんですよ。私はお墓ってすっごい馴染みがあるんで、父の職業柄ね、お墓ばっかり、どこ行ってもお墓だみたいな、そういう世界なんで、まあいろんな不思議ではないんで、不思議言うとオカルトになっちゃうんで、不思議なことは何も起きないんですけど、でもいろんなことが起きますね、お墓と、お墓参りというのはですね。子供心に、なんでこういろんなことが墓では起きるんだっていうふうによく思ったもんです。だから、全然行きたいと思わなくなっちゃうんですけどね。なんちゅうのかな、ああいう非日常的なことをばっかりやってるとですね、非常にこう日常に戻ってくるのに手間暇かかりすぎるんだというのが、私は実務的だったんで、どうしてもそういうふうに思うんですよね。うちの、結局うちの一族って、ほら、あの母親を、うちの母ですけど、坊主に嫁がせるぐらいだから宗教にかぶれてるわけですよ、一族揃って。そうするとまあそれにしてもお墓参りみたいなことばっかりやってるわけですよ。何かっていうと行事行事行事なわけですよね。実生産的なことを何もしていないので、いつも何やってるかっていうと、お墓参りとか法事とか行って帰ってきてはみんな黒い服を着て、なんか世間話をしながら、その世間話もあそこの坊さんがどうしたとかこうしたとかいう世間話をしながら、こたつに入って、あ、東北ですからみかん食べてるわけですよ。ほんとね、あれはね、なんかもうほんとダメだわみたいに、私は本当に肌が痒くなるのももっともだと思って、ダメだわって思ってたんですよね。すっごいこう、河合駿さんの本とか読むと真逆のこと書いてあるじゃないですか。こういうのが必要なんだって書いてあるわけですけど、私は全然そう思わなかったんですよね。こんなことばっかりやってたら、ほんとダメだわっていう感じが、戻ってこれないんですよね。なかなか、戻る場所もあんまりはっきりとないし。だから私はそういう時にすぐ、なんか、納骨堂のエクセル表とかをやたら作りたがってたわけですよね。わかります?この感じ。わかりにくいですよね。でもね、こういう風にしてないと、とてもじゃないけどやってられんみたいなのがあったわけですよ。本当に私は重力に逆らう傾向が強くて良くなかったんですよね。そういうところに一人で重力に逆らってばっかりいるから、何ちゅうのかな、無駄に圧力を生んでたんですよ。ライフハックばっかりそういうところでやると、表面的にはあの、いやそれ便利だねとか頭いいねとかって言われるんだけど、大体敵意を持たれてるんですよ。敵意を煽ってるわけですよね。これもまた期待を煽るのとよく似てるんですけどね。まあ、そういうことをやっていたんで、私なんかは、それは病気にもなるし、はかどらないわけですよね。みんながみかん、こたつでみかん食べてるのに、なんか無理やりそこで、こう、中間テストのための微積の勉強とかをして、これ見よがしにやっていたわけですよね。大体いいことは起きない。良くないことばかり起きるわけですね。うちの母はそういう私をすごくこう後押ししたがってたんだけど、そういう素養ない人なんで、どっちかというとやっぱり、こたつでみかんの人なんで、お墓から帰ってきてね。だからその非常に分裂的になっちゃうわけですよね、そういうところでね。ということも最近思い出しまして、あれも全部あからさまにシナリオの上に乗ってたなっていうのも、シナリオの上に乗ってるんですよね。そこに主体性は何もない。私がやっていたそのエクセルで納骨堂の管理みたいなのもそうです。主体性はないですね。すっげえ主体的にやってるつもりでいるんだけども、完全にシナリオの上に乗っかってる行動なんですよね。いかにこの種のシナリオが、猛威を振るってるというか、強い存在であるかというか、強いってのはおかしいな、なんか、陰に陽に、人を役割というものを上手に配置してしまうものかという、それがいい、悪いことのように言ってますけど、いいも悪いもこれはやっぱない気がします。そうやって生きていかなければならない部分も、私たちは人間というのはやっぱたくさんあるんで、やっぱ動物でもあるんで、我々は人間ならではのラテラルコミュニケーションってものがすごい大事なんですよね。群れなんですよ。あの魚とか鳥みたいに原始的じゃないからあんなに整然とした群れではないけれども、やっぱり群れなんですよね。で、群れるってことに対してすごく人間は軽蔑的に言うじゃないですか。 いつからなのか知らない、昔からなのか今なのか知らないけど、なんかこうもっとこう独立闊歩するのがかっこいいみたいなのあるじゃないですか。でも独立闊歩はだいたいでかい代償を払うことがとても多い気がします。でどうやってこのどちらかというとやっぱり群れるように設計されている、霊長類大体そうですから、群れるように設計されている、この群れるように設計されている中で、なんつうんだろうな、こうとはいえとても複雑なので、この群れのやり方は魚のようじゃないんで、えらい複雑なので、だからすごいその中で困るわけですよね。中でもこの期待というシナリオはとっても扱いにくいなと。ただ全体としてはそのシナリオの中心を占めてるのはやっぱりこう理想家と出す価値かみたいなところから始まるけど、最後は物作業で決着するんだなっていうのが最近、そのむしろそのそれこそローゼンフェルドさんの本読んでいるうちに、物作業で決着するしかある意味ないなという、それはまあ悲しむ、なんちゅうんですかね、そんなにネガティブである必要はないんですよね、必ずしもと私は最近思うんですよ。ただそれはありきたりっていうことを、こうありきたりっていうものに対してどこまで極端にポジティブであったりネガティブであったりすることからこう身を離せるかみたいなものにかかってる気がするんですよね。松木さんの本で必ずと言っていいぐらい臨床で強調されてるのが、理想化した私が実は平凡な人間でしかないと、まあ、繰り返しと言っていいぐらい書いていて、まあ、この人のパーソナリティも絶対あると思うんだけど、でもそういうことでしかないなという、なんで我々はですね、自分が別に本当の意味では少しも目指していない大谷翔平でないことを嘆くのかってことですよね。嘆く人は少なからずいらっしゃるような気がするんですけど、実際には一回もバット振ってなかったりするじゃないですか。これは比喩で言う話なんですけど、でそれでいいはずなんですよね、絶対に。